では次に、瓦礫に花を植えたことにより得た効果について藤原さんお願いします。
はい。震災で崩れた自宅の跡地が天川さんの瓦礫に花をの活動によってコスモス畑に変わったのをご覧になった方がいらっしゃいました。その方はコスモスが咲く自宅のあった場所を見て、すごく素敵なプレゼントだとおっしゃったそうです。また震災前に自宅があったところにもう一度住みたいとも言ってくださったそうです。このエピソードを聞いて、天川さんの瓦礫に花を植える活動によって心を癒され気持ちを切り替えるきっかけに巡り合った人のリアルな思いに触れることができました。瓦礫になった自宅跡がコスモス畑に変わったのを見たこのような方はきっと他にもたくさんいらっしゃったのではないかと思います。瓦礫に花をの最終的な目標は、家が建ったら次は緑を植えて、移動式の生垣を作り、それをたどっていくと最後には公園があるようにすることだと天川さんはおっしゃっていました。公園は学校の校庭と同じように大きな空間があるので安全な場所だそうです。私はこの話を聞いて、瓦礫に花をの最後は緑のある公園というのは、花を植えて被害に遭われた方々の心を癒すというところで終わらず、瓦礫に花を咲かせる活動をこれからの生活の安全や安心につなげていくことだと思いました。また阪神淡路大震災で学んだことはありますかとお尋ねしたところ、天川さんは何か考えついたときはまず行動すること、やってみることだとおっしゃいました。天川さんは瓦礫に花をの活動以前は、みんなが快適に仕事をできるようにするのが自分の仕事だと思われていたそうです。しかし瓦礫に花をの活動の後は、まちづくりはいろんな人ができる仕事だと知ったと天川さんはおっしゃっていました。考えるだけではなく実際に動くことの大切さを、私は天川さんのお話を聞いて感じました。また考えついたことを実際に行動することで、今までとは違った経験ができるのだと思いました。では次に、瓦礫に花を咲かせる活動と同じような活動が東北でなされているそうなので、そのことについての説明を米坂さんお願いします。
はじめ、この瓦礫に花を植えるという活動を行っていたと知ったとき、花に注目するとは今までにあまりない視点だなと思いました。皆さん、想像してみてください。もし道端に花束が置かれていたら、ここで誰かが亡くなったのだなと少し悲しい気持ちになりませんか？しかし、天川さんの花畑を見たら、その悲しい気持ちも少し和らぐと思いませんか？また、お花を植えてくれる人がいるんだな、と嬉しくなりませんか？お話を伺った時も、些細なことだけれども、この些細なことから人々の心が温まり、悲しみを少しでも埋めてくれるのだなと感じました。しかし、今回の東日本大震災は、被災範囲の広さ、津波、原発の影響など、阪神淡路大震災の時とは規模が大きく違い、花を植えるという活動はもちろん、自身が神戸の被災で経験したことも役に立たないと天川さんは一番に感じたそうです。私たちも神戸の時とは被災規模の違う東日本大震災に、天川さんがどのように対応しているのか注目していたのですが、さすがの天川さんも自身がどう行動に移すべきか わからなかったそうです。しかし、東日本でもある活動がなされていたのです。それは、瓦礫に花を植えるという活動です。この活動は、天川さんが神戸の時に行っていた活動と同じものですが、これは天川さんの例に倣って、東北の人々が始めた活動ではありません。見渡す限り、何もなくなった大地に命をよみがえらせる方法は、花の種をまくことしか思い浮かばなかった。そこで、その種をまく作業を実際に始めようと東北の人々が立ち上がったのです。天川さんは直接この活動に関わっていませんが、みんな考えることは一緒なのだなとおっしゃっていました。私は花に目を向けるなんて新しい視点だと先ほども言いましたが、おそらく震災を経験したものなら何かしらの生命力を感じたくなり、そしてみんな花を植えようという結論に至るのではないだろうかと思いました。天川さんは自身の経験が役に立つなら今後手助けしていきたいそうです。では最後に、阪神淡路大震災と東日本大震災を比べた時の相違点、また天川さんが被災地の方に伝えたいことについて片岡さんにお願いします。